平成24年、本日4月の8日、日曜日、午後の連絡していきたいと思います。本日はネヘミヤ記の13章から見ていきたいというふうに思います。ネヘミヤ記の13章。その日民に聞こえるようにモーセの書は朗読されたが、その中にアモン人と、モアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかったということですね。モーセの書が、モーセの書ってまあだから創出レビ民申命記なんですかね。これモーセ5章って言われたんですけども、それに関して読まれたんですけども、なんか言葉が一つ加わってるんですね。面白いんですけど、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたってことですね。で、朗読する以上民に聞こえるのは当たり前だと思うんですけど、わざわざこう書いてあるんですね。で、これは聖書ってやっぱり新約聖書の中でも意味のない言葉は一つもないってことを書いてますように、一つか二つ言葉が加わってるってことはやっぱり意味があって神様がそれに書かれたんでっていうふうに取るべきであるというふうに思います。まあ例えとかね、神様のその聖書に関しての書き方っていうようなことをあんまり知識ないと見逃してしまうんですけども、そのことは覚えていきたいというふうに思います。で、ネヘミヤ記は、なんで、ネヘミヤ記はエズラ書と同じように、宮とか、都の回復であり、これは、教会ですよね。宮としての教会、または都としての教会の回復に関して書かれている本であるというふうに理解しておりますので、その時、教会が回復するときに、民に聞こえるように、モーセの書、まあ、今で言うと御言葉ですよね、聖書が朗読されるってことが大事だったってことです。で、物理的に、民はね、一人二人じゃないですから、100人か1000人か2000人か分かんないですけども、朗読する人はある程度大きな声を出さなければ民の隅々にまで聞こえなかったんですね。で、そのことを、ちゃんと心がけていない限り、民の聞くべき人は聞けない、小さな声でボソボソとですね、ほとんど目の前で1メートルぐらいの人は聞こえないような言葉だと聞こえないし、でもちゃんと、聞こえるような、に努力して、語るならば聞こえたわけですね。これは繰り返し何を言っているのかというと、今の我々もそのようだでなければいけないということです。我々は神の言葉を預かるんであり、また弟子の歩みをしている人たちはメッセージをどんな形でも、まあ、礼拝でメッセージするのか、書くような形かどうか分かんないですけども、いずれは携わるようになるんです。その時に民に聞こえるように朗読するって言葉を語るっていうことは覚えてる方、それは今からでかい声を出す練習をしろっていうんじゃないんですよ。そういう人もいますけどね。私は前言った教会のね、牧師さんは生きがいもましたらね、この間は1000人のチャーシューが、今度は5000人の会場があるとか1万人の会場とか言って、ね、力入ったらですねそうかな、そこの教会した時はそういうことが大事かなと思ったけど、まあ、あんまり人数にこだわるのはまた違うからって負け惜しみじゃありませんけどもね。だから普通の小さな集会でも、でも何でも何でもでね、その頃今やってることは分かんないですけども、渋谷で集会を、街道会、いつも礼拝する場所は渋谷じゃないんですけども、月に1回ぐらい渋谷の集会開いたんですね。で、民が新聞とか、ね、広告出してやるんで結構集まるんですよ。で、いつもと違う声だ、発声が違うんですよね。なんて言ったらいいでしょうかね、このようにとかですね、どうなるんだろうかですけどね、いわゆるもう大改修のもうね、武道館だとか東京ドームに集まった人のように語るようにですね、 はやこのように語ってもらえますかね。多分5分ぐらい言うと息切れちゃうんじゃないかと思うんですけども、これも訓練だというふうに一生懸命されてました。でもそれは笑うことじゃありませんし、そういう飯に示された人はそういう大きな声を出すって大事だと思います。でも私が言ってる大きな声を出すとか発声の練習を言ってるんじゃなくて、ここで理解されることは意味合いとして民の耳に聞こえるように、でまた例えを理解して民の耳に聞こえるように語ることが大事であります。でそうなんです。でそうじゃないとほとんど聖書を読んでもそれっきりになっちゃうんですね。で例えば我々はだからセミナーね、この間のセミナーでもまあね良い感想を言われましたけども、歩みをねやっぱり今までのように生ぬるくしちゃダメだって、今までは自分をねご褒美のためにこの世のものも受けてたから、ね、これじゃいけないと思うようになったって某姉妹が言ってましたけども、それは何かっていうとエバるわけではありませんけども、セミナーで民に前もって前から聖書に書いてあったんですけども、世の終わりの時のそれこそ地球とか太陽が爆発する日に関して聞こえるように語ったからで、大きな声出したかどうか分かりませんけども、でそれ聞いたわけですよね。だからそういう反応が出てくるんですよ。だから民に聞こえるように話すのはメッセンジャーの責任だってことを覚えてください。理解してくださいね。大声出すって言ってんじゃないんですよ全然違うことあって感想言われても困るんですよ。今日のメッセンジャーエレミアが発声について語ってました、今の小さい声でダメですって言ってそういうこと言われたら違うんだけどなってなっちゃう。そうじゃないんですよ。発声のこと言ってんじゃなくて理解できるようにってことです。そうです、理解できるように語るんです。そうすると本当に皆さんが理解できるように語るならそういう反応がきます。だけど自分自身が理解してないで喋ると聞いてる人もなんだかなってクエスチョンマークが頭にいっぱいこうそれを覚えておいてください。いいですか。これだけはないんです。なんだかよくわかんないけど、とりあえず順番回ってたから喋ろうか。頭はよくわかんないんだけど、みんなわかってくれって願うようにして語ってもやっぱわかんないわかんないんですよ。そんなうまくいかないんです。だから喋る前にわかる自分が理解できるように、その上で今度ために聞こえるように語るっていうのがメッセンジャー。自分の手は他の人は信じちゃダメですよ。俺はあんたの席に座ってはあんたの責任ですって、いや違います、それは語る人の責任なんです。だからやっぱり理解できるの語るまでです。だからそういうポイントですね。今日はだからジョークが入ってなかったからダメとかそういう問題じゃないですよ。やっぱりその聞こえるように理解できるように語るまではメッセンジャーの責任だということをですね、ぜひ覚えておいてください。そしてだから我々は自分の義務を果たしてるわけですよ。で、クリスチャン向けだとばっかり私は思ってたんですね。エレミアっていうメシはですね。だけどでも、エレミアよく見たらね、エザのね、エルサレムの、で、宮の前に集まって全ての民に語るって言ってるから、そういう意味で言えばね、日本がユダの民の別営なら、やっぱり日本全体に語るっていうことはメシかもしれないですね。だからそういう意味で、今書いてる本はその趣旨です。要するに天皇陛下はダビデ王朝末裔だっていうのは日本人に分かりやすい切り口で、そして分かるように聞こえるように語るっていうことをやっぱり神様は語ってますんで、まあ、書いてるとねまだるっこしいですけどね、我々の間では常識なんですけども、やっぱりこれも分かりやすく全然聖書読んだことない人にもここを例をとかね、でもそれは神様はそう語っておりますんで、それは分かるように語るってついですね。だから未信者にあんまり仏教でダメですよ。この聖書にこう書いてあるでしょ、あとはあんたが読むかどうかよね、これで終わりとか、そういうのはちょっと冷たいですね。だから分かるようにで分かるように語ってもそれでもまあねダメだっていうようなことありますから、ね、だからそういう意味では我々の責任範囲っていうのはですね、ある程度見てかないといけないということであります。そして2節、それは、彼らがパンと水を持ってイスラエル城を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラモを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられたということですね。でだからアモン人とかモーブの、彼らは、これ覚えてますよね。バラク、 がバラク王がバラムを雇って、そして呪うようにって言ったんですね。あのバラムの記事見てるとね、なんかちょっとユーモラスですよね。バラムってなんかあのね、その自分で口ではね、いや決して私は神の預言者だから、神が言ったことしか言わない、ところがその宝に満ちた家ってどのぐらいですかとか、そういうなんか言ってることと行動が全然なんかこのなんかそんな感じですよね。それでもって行こうとしたらね、ロバがバーンってその壁にぶつけるからね、こいつなとか叩いてね、そしたらね、実は神の使いが剣持っておられたとかね、なんかそしたら暗めて、あ、わかりましたとか言ってね、なんかこうユーモラスなんですけども、あのでもそのバラムを通して、語っていることがあります。で、それは、ですね、神はその呪いを祝福に変えられたということです。で、これは確かにそういう、あの、なんとか、あの、神に従ってるんだが、一体ね、あの、何が正しいのか分かんないような預言者がいたってことは事実なんですけど、バラムっていうのはやっぱり意味があって書いてます。それは黙示録の中にもバラムが出てくるんですよね、バラムの。道を歩む、バラムという人たちがいるって目標が2章ぐらいですかね、あのペルガムの教会かな、どっかに出てきます。で、それはあの新約の時代においてもバラムに、例えで語られる意味合いの教師って出てくるということであります。これは私の理解では、結局、神の言葉とか神の教えを利益を餌に、結局曲げてしまうということですよね。そういう歩みをバラムの教えだというふうに言っています。で、このことはこれから出てくるだろうというふうに思います。なぜなら黙示録の時代においては、判決とかね、自分の認めたものには領土を増し加えとかね、またはあのその獣の意を受けた人以外は売ることも買うことも許されないって書いてあるんですね。で、売ることも買うことも許されないって、これはあの世の中のね、あのどっかのストア の, あの売り出しとかセールかなと思うかもしれませんけど、そうじゃないです。これってあの例えの意味合いでは売り買いって贖い、買い取るって意味がありますからね。だからこれって贖いとか教会の奉仕と関係するんですよ。だからそういう時が来るんです。要するに、反キリストの意を受けてたり、いわゆるバラムの系の人々しか奉仕が任されない時が来るんです。その時に、この呪いって来ると思います。要するに神の名によってイスラエル、まあ、正しい神の民を呪うような時が来ると思います。だから我々がそのことを通して、理解しなければいけないのは、たとえどんなに正統的なキリスト教会からノーと言われても、我々は正しく神の言葉にとどまるということをですね、覚えてください。我々の焦点が、人間的なものであるときに、人間の価値観であるときにひっくり返ります。結構クリスチャンでもいるんですよ。この世のね、あの言葉で引っ張られちゃうということね。法律で決められたからもうキリストを信じないと。そういう時があります。それは揺るがしの時なんです。日本でもあったんですよ。日本でも戦争に関連して天皇をね、崇拝を認めないキリスト教って異端扱いされて、それで、そういう教団の牧師さんは牢屋に入れられた時があったんですよ。私はホーリネスに行ってましたけど、ホーリネスは結構そういう意味では純粋で、牢屋に入れられたような牧師さんっているんです。私が若い時に言ってたね、午前中言ってたそのちょっと話に出たその教会は、その教会設立した牧師さんまさにその牢屋にいらっしゃった人なんですよ。で、2代目か3代目の人だったんですけど、その話たびたび出てきましたけどね、その牧師夫人がの牧師夫人のお父さんが牢屋にいらっしゃったんですよ。で、それがね、父に面会に行った牢屋で、なんかこの後ろ腕に縛られてね、囚人のような姿で来て、その時はちょっと寂しかったとかで言ってますけど、リアルなんですね。でもその時やっぱりみんな結構揺り分けられちゃうんですよ、信者さんでもね。で、だからどうぞ我々は理解しておいてください。これから呪うためのバラムっていう働き、要は具体的な金や銀に満ちた家っていうのは、それは 金って信仰を表しますから、だから信仰のクリスチャンがたくさんいる教会を、そういう道を歩むなら与えられるってことですよ。そういう時代が来ますよ。でもその時にバラムは、義のために道を曲げたんであって、正しいのは御言葉に従っている人たちだっていう、はっきりした、この認識を持ってください。それは、人間的なこととか法律がこういったとか、こう定まったとか、そうするとひっくり返っちゃうクリスチャン多いんですよ。今は何もないから信仰の勇者と言ってますけども、信仰の勇者ってそういう時にとどまれるかどうかですよ。だから、それは意味なくバラムってことは出ておりませんので、そのことは必ず来るというふうに思ってください。うちの彼がちらっと言ってましたけどね、ルークさんのねホームページ見たら時々大事なニュースがあるんで、私彼のホームページ時々チェックしてるんですけどこの間もチェックしたらうちの彼がびっくりしてましたけども、ちょっとびっくりしたようなニュースがありました。それはYouTube でビデオになってるんですよね。でどういうものかというと、牧師さんがいたんですよ。で彼ともう一人ぐらいかな、二人でロボ伝道したんですよ。でそれはなんかどっかスーパーの前かなんかですよ。そこでスーパーのなんか買い物するんでいっぱい人が並んでたんですよね。でそこでやっぱりそういうことってアメリカの牧師さんやるんですよかね。そこになんか聖書を持ってって、でそこで待ってる人たちに聞こえるように御言葉でなんかメッセージしてたんですね。詳しくはちょっと聞こえなかったんですけども、そしたらどうしたと思いますか。向こうから警官が来たんですよ。で何があったかというと、そのメッセージしてる聖書を持ってる牧師さんを捕まえてパトカーに連れて、で連行しちゃったんです。何の罪なのか何の、別にこれはプラカードを持ってないですよね。何の罪かというと、その要するに逃げられないような場所にいる人々に対して一方的に宗教の事柄を語ってはいけないとか、なんとかそんな法律があるらしいんですよ。知りませんけどね。でその罪で捕まった、なんか 2,3 人捕まったらしいんですよね。目の前でそう話だけだとまたあれですけど、ビデオで本当に僕その牧師さんがメッセージしてるところ、そこに警官がやってきて手錠、後ろに手錠かな、かけられて、でまあパトカー連れてかれる場面まで乗ってましたんで、こうやってやらせかなと思ったけども、どうも本物らしいんでちょっとびっくりしましたね。だからアメリカは良くも悪くも現状こうですよ。いやこれもっと来ますよ。もっとだからね、こう法律でやっちゃってしまったらもうね、あんまりその信仰の根本的なことは言わないのが普通になっちゃいますよね。でまたそういうふうに御言葉に従っている人たちを聖書に基づいて非難する牧師が出てくるんですね。それがバラムの道なんですよ。だからどうぞ覚えてください。バラムは意味なく聖書に書かれてません。この世の人が非難するなら我々は耐えられますけども、聖書に基づいて言われちゃうと引っかかっちゃう人多いんです。そこでずれちゃう人多いんですよ。でもこれは前もって語られたことなんですよ、バラムってことは。その日にびっくりしないためにこういう言葉が書かれてるんです。それちょんと読み取っておかないとその時動揺しちゃうんですよ。でも聖書を読んでる人たちは動揺しません。前もって語られて、もうね、バラムってもうね3000年も前から昔ですからね。どうぞこのことはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。そして3節、彼らはこの律法を聞くと根血のものを皆イスラエルから取り分けた。これより以前私たちの神の部屋を任されていた祭司エレシブはトビエと親しい関係にあったので、で、根血のものを皆イスラエルから取り分けたって、だからこれ人間的に考えると、根血って言ったってね、子供に罪はないんだからと思うんですけど、聖書の視点で物事を見てください。そしてまたここを通して根血を分けたとか差別とかそういうことじゃなくて、ここを通して例えとして語られている聖書の教えを理解してください。それは今のこの時旧約のためにおいては本当に血の混じってますけども、 今の新約においても、今度は血縁とか体の問題じゃなくて、霊的に信仰的に根血のものが出てくるんですよ。その問題っていうのは、ここに書いてあるようにモアブ人とかアモン人の問題っていうのは2節で書いてあるように、彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えなかったって。だから御言葉に対しての妨害する人たちが、このモアブとかアモンですよ。また水を持って、だから聖霊の働きに妨害する人たちがモアブでありアモンなんですよ。そう言ってるんですよ、例えとしてね。でこういう人たちに関しては取り分けていかなければいけない。だから御言葉に関してはね、全然反対のことを言ったりね、いいよを捉えたりね、そういう人たちとか、または聖霊の働きを妨害するような人たちっていうのは習慣に加わってはない。これって今の時代ではクリスチャンの一部ですよ。モアブとアモンって未信者じゃないですよ。なぜならモアブとアモンの元っていうのはこれロトですよね、確かね。だからということはアブラハムの甥ですからね、血縁関係ない。だからある意味では我々 とクリスチャンの一種類ですよ、一種ですよね。そういうことを覚えてください。で4節、これより以前私たちの神の部屋の部屋を宮の部屋を任されていた祭司エレシブはトビアと親しい関係であったので、トビアってこれ確かアモンなんですよ。4節で、アモン人ですよね。アモン人です。2章10節に書いてますね。アモン人で役人のトビアとかね、ホロン人サノバレテとかね。だからやっぱり トビアはそうなんですよ。のでトビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて穀物の下げ物、入香器物及びレビートや歌うたいや門営たちのために定めていた穀物と新しい葡萄酒と油の10分の1及び祭司のための奉納物が保管されていた。アモンとかモアブといわれる類のクリスチャンがいるんですよ。これどういう類のクリスチャンなのか聖書から読み取ってください。で彼らが入ってくるときに、そしてこのトビアが神の宮の中に異質を持った。そしたらその結果としてこれみんな追い出されちゃったわけですね。穀物の下げ物とか入香とか器とか、レビューティア歌うたいや門営たちのための穀物とか新しい葡萄酒、油の10分の1祭司のための奉納物、こうみんな追い出されちゃった。だからこういうアモンとかモアブっていうのは御言葉に対して妨害するいろんなね、例えばキリストは復活してないだとかですね、いろいろ御言葉に難癖つける人たち、またはねあんまり祈っても、そういう、ね、繰り返しの祈りは良くないとかですね、2分で済ませた祈りはとかね、そういうのアモンとかモアブの類ですよ。そうですそういう人たちのためにこう追い出されたって、まさにこれ例えで語ってるんですよ。だからで、門が、もうこの例えを理解するなら、五節の例え、穀物を下げ持って、だから、要するに、御言葉が被害を受けるんですよ。正しい御言葉のメッセージが消えていくし、また、入香、祈りもね、そういう人間的なことを、神の宮にこの人の部屋が持ったってことがポイントなんですよ。これ具体的に言うと、こういう人が例えばメッセンジャーになるってことですよ。アモンとかモアみたいに、この世についてはね、窓足の霊にいる人ですとかね、そうするともう教会から祈りなくなるんですよ。まさにそうですよね。あと御言葉、穀物の祭物だからね、近代史学とか飾ってね、毎週毎週ね、キリストは復活してないとか言ってね、だから御言葉の恵みなくなりますよ。また入香器物エビレビーター歌うて門徒たちが定めた穀物と新しい葡萄酒セルの働きですよね、油の十分の一、こういったものもみんななくなっちゃうんですね。だから教会この中で言ってることは、神の働きをこんな類の人に任せてはいけないということです。ね、モアブとかアモンで代表されるというのはね、窓足の霊ってね、父が天の父じゃなくて別の父だったり、サタンだったりとかですね、または別の霊で惑わされている人たちに神の宮の部屋を任せるっていうのは、これ神の宮の働きを任せるっていうことに通じます。具体的に言えば伝道者とか牧師とかメッセンジャーの類です。そういったものを任せるっていうのは全然ポイントはないんです。そのために御言葉も失われていくんで、だから、ね、誰かに聞いた、最近聞かれたような気がするんですけども、日記ではね、とかでは あんまり黙示録のことは言われないとか、なんとか神話上と言われないとか、なんとか、だから聞いたような気がしましたけども、それはモアブ、アモンの類です。御言葉から大事なことは聞かれ取り除かれてますからね、ダメなんですよ。で、その間私はエルサレムにいなかった。私はバベロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまを乞い、エルサレムに帰ってきたからである。その時エレヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあたかったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じて、その部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を、穀物の捧げ物や乳香と一緒に再び損なされた。これは問題は、このエリアシブですね。で、これエリアシブって祭司なんですよ。で、神の宮の働きをしている人なんですよ。だけどその人が妥協してそういうことをトビアのために部屋を開けちゃったんです。これ問題なんです。で、今でもこれって教会で起きることなんですよ。教会の人が妥協してしまって、いろいろその、この世的な神学を入れてしまったり、復活してね、実は復活しないとかね、そういうものを入れてしまったりですね、祈りがないでもいいようなね、教えを入れてしまったり。これはどれもこれも、この祭司エルヤシブの間違いに通じます。これは起こることを言ってるんですよ。この箇所だけ見ると、祭司エルヤシブってちょっとポイントずれてるなと思うかもしれませんけど、これは我々の学びのために書かれてるんですよ。大いにしてあるんです。大いに。大いにしてこういうことってね。今、結構こういうこと起きてる教会ってあると思うんです。私もいろんな教会知ってますけども。だから書いてあるんですよ。全然我々と関係ないことを聖書は書いてあるんです。その時大事なことはどうかというと、ネヘミヤの態度が大事なんですよ。人間的に言えばですね、せっかくあったものをですね、機嫌発で機嫌を悪くして、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から投げ出したって、なんかこうね、大家さんがね、この家賃払わないこの部屋の人の荷物とかタンスとかみんな出したみたいな、なんかこうあこぎだなって思わない気がしないでもないんですけども、これが正しいんですよ。のことを覚えてください。で、我々もこのことに関してはこうしなきゃいけないっていうことですよ。だから人間的な情で教会の中で、あの人もこの人もこの人もまたまして神の宮の働きですよね。そういう働きに関しても、そういう人を、まあまあまあ、あの人はせっかく神学校出たんだしとかね、言ってとどめちゃよくないんですよ。アモンとかモアブだったらこれって追い出さなきゃいけないっていうことですよね。だから他の教会はそんなことしてるかどうか知りませんけども、レムナントはこうしなきゃいけないというふうに思ってます。で、こういうことってありますよ。私が洗礼を受けた教会まさにそうですよ。教会ね、教会に、まあ、前も話したと思うんですけども、私は教会で洗礼を受けたんですけども、夏になってびっくりしたことがあったんですね。夏になって新学校から新学生が送られてきたんですけども、新学生は等身大っていう学校ですよ。で、言ってることでね、私はまあ高校生ですからね、大学生だし立派な人だなと思っていたんですけど、話してびっくりしましたけどね、キリストは復活しないとかね、聖書に間違えるとか、こんなこと平気で言ってますからね、私口論になりまして、で、それで、で、あと、まあその時もそうでしたし、またね、その人たちとか、そういう類の人たちと一緒に、なんか夏の修養会を持ったんですね。修養会でもやっぱり私があろうことか、そういう人たちと、そういう進学校の人たちと一緒に部屋だったんですね。やっぱり口論になっちゃったんですけども、で、その時後でその教会の人に諌められました。あんな人たちと二度と集会やっちゃいけないんじゃないですかって、私はまだ若いから言ったんですよ。じゃあ整えたら、そんなこと言ったってこの教会には、いろいろいきさつもあるんで、そんなことはいけない、君のように来たばっかりの人は何とか言うなとか言われたんですね。なんかそういう説得力あったなと思って黙っちゃったんですけども、今思うとそれはおかしいですよ。やっぱりこのトビアみたいな、ちょっとトビア過激です、あ、トビアじゃないや、このネヘミヤがね、トビア家の着ぐるい全部部屋外で投げ出したって、これ過激だけど、神の前でこれ正しいんですよ、ネヘミヤの。だからやっぱり白黒はっきりさせなきゃいけないんですよ。で、そんな風にとどまってる人ってろくなことないですよ。やっぱりあれもいいし、これもいいし、今までのいきさつもあるから、まあ、ちょっと納得いかないけど、まあ、よしとして仲良くしていきましょうって言うと、ろくなことになりませんよ。やっぱりそんな恵みないですよ、今でもね、私の、 知り合いの人そこの教会に留まって牧師さんになってますけど、やっぱりわけわからないこと言ってますよね。このままじゃ滅んじゃいますよ。だからで私はその後やっぱりそういやこれやったんで洗礼受けたんですけど、洗礼受けたとその後ね、前にも言いましたけど、やっぱり1年ぐらいしてやっぱり悩んでね、まだ高校生なのにね、信仰の壁にぶつかったんですね。この教会に続けるべきでしょうか祈ったらですね、で本当にさすがにそればっかりは牧師には相談できないですからねので一人で祈ったんですよ。そしたら神様は答えてくれてね、やっぱり行くべきとか教えてくれ、与えてくれたんですけども、で結局私は出ました。だけどそれは良かったと思います。原則で良くないのは祭司エリアシブのように、なあなあなあ、まあまあまあ今までの情もあるし、この部屋一つぐらいはちょっとあげときましょうって私の権限でとか言ってるんですけど、そうやって人間的にはメンツ立つけど、神の前にはやっぱり良くないですよね。やっぱりネーミアみたいにね、怒って投げ出してしまう、荷物全部出しちゃう、これが神の前正しいんですよ。だから我々はこれ実行するとやっぱりちょっといろいろ差し障りありますけども、でもこの原則なんだっていうことを覚えておいてください。それをちゃんと成し遂げていくかどうかで全然違うっていうポイントはですね、ぜひ見ててください。そういうことですよね。で実は私はレビートの分が支給されないので、仕事をするレビートと歌うたいたちがそれぞれ自分の農地で逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを質問して、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビートたちを集め元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しいブドウ酒と油の10分の1を宝物蔵で持ってきた。そこで私は祭司シェレムヤと学者ツアドクとレビトの一人ペダヤに宝物蔵を管理させ、モテネの子ザクルの子ハナを彼らに出資した、彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は兄弟たちに分け目を分配することだった。だからここに書いてあるレビトが叱るべき奉仕を受けなかったってことですね。これは良くないことですね。だからここで忠実な人に奉仕を任せたって、ここは大事なことですね。だから我々もそうです。やっぱり神の前にね、認められるっていうのは忠実なものです。で、こういうことを覚えてください。奉仕をね、忠実にこなしていくっていうことでありますね。で、14節、私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を脱ぎ去らないでくださいって書いてあるんですね。こう、ネヘミヤがわざわざ自分で言ってるんですけども。彼のやっぱり技は脱ぎ去られないですね。だからちゃんと人前ではネヘミヤはね、やっぱり切られたかもしれないですけども、ちゃんと残ったんであります。で、聖書にも彼の言葉はね、ネヘミヤ記を読むためにちゃんとこうとは残ってるわけであります。だからどうぞ、人のためと神のためっていうのは、どっかでぶつかる時があるんですね。問題はそこですよね。ここで、トビアにね、メンツを立てるか、エリアシブのメンツを立てるか、それとも神のね、言われたことを取るか。やっぱりでも、それぶつかった時はやっぱり神の、言われたことを優先するときに、実は結局はそれが残ることであり、神から恵みを受けることだということを覚えておいてください。15節、その頃私はエダのうちで安息日に、酒米を踏んでいるものや、麦束を運んでいるもの、またドバに荷物を負わせているもの、さらにブドウ酒、ブドウの実、イチジクなどあらゆる品物を積んで、安息日にエサに運び込んでいるものを見つけた。それで私は彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。またそこに、住んでいた鶴の人々も、魚やいろいろな商品を運んできて、安息日、しかもエサイムでユダの人々を売っていた。そこで私はユダの主だった人たちを質問していった。あなた方はなぜこのような悪事を働いて安息日を汚しているのか。あなた方の先祖もこのようなことをしたので、私たちの神はこの全ての災いを私たちをこの町の上に送られたではないか。それなのにあなた方は安息日を汚してイスラエルに下る怒りを加えている。安息日の前、ユーサルムの門に夕闇が迫ると私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。 それで商人、あらゆる品物を売る者たちは一度か二度、エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日が来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く試すために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。で、ここまでずっと自分ですから、安息日を清く保つってことを書いてます。で、これは私はたびたび言ってますんで、もうわかると思いますけども、安息日は7日目ですよね。で、これは1日は1000年、1000年は1日のようにって言われてますので、7の第7番目の安息日、7つ目のミレニアムに関しての例えというふうに理解です。で、我々は、今の時代を考えるなら、アダムから6000年過ぎてますね。西暦2001年からそうですよね。今、7つ目の日にいるんですよ。7つ目のミレニアムなんですよ。で、ミレニアムありましたよね、2000年の時。で、ということで今、7日目、安息日にいるんですよ。その時に聖書は何度も何度も繰り返すように、安息日には、酒舟とかこういうものを持ち込んじゃいけないんだってことを書いてあるんですよ。このことを理解してください。十五節は、酒舟を踏むって、これ、酒舟はこれ、聖霊に例えですよ。で、麦束運んでて、麦ってね、麦、パンの、御言葉に関しての例えですよ。葡萄酒、葡萄の実とかね、イチジクとか。これみんな聖霊に対する例えですよ。で、こういうのを売った。それで咎められた。だから、繰り返し繰り返し言うんですけど、これ大事なんですね。だから、我々ははっきりと理解しなければいけません。7日目のミレニアムになったら、もう原則としてパンを買ってはいけない。またはブドウ酒を買ってはいけない。なぜなら、あれもこれも汚染されてるからです。うちの家内はメッセージを真面目に聞いてますけども、真面目に聞いてますけども、結構食べ物のことに関してはおかげさまで気を使ってくれてるんです。だから私なんか変な駄菓子買ってくると怒られる。添加物ばかりのものってきてこれあんたが食べなさい、子供なら食べさせないそれってのは私の寿命はどうでもいいよ自業自得っていうこともありますからまあ文句は言わないってますけども、それはかなり正しいと思います。でももっと食べ物もそうですけど、大事なのは、霊に関してのやっぱり添加物とかそういうことですよね。で、食べない、食べるな、買うなっていう時、やっぱりそういう時代なんですよ。だけど、でも、残念ながら、今のクリスチャンは、7日目になったんですけども、今でも相変わらず、あらゆる種類の穀物を買ってんですよ。制限なしに。で、また、あらゆる種類の精霊、だから、あらゆる種の正解とかね、霊が下される習慣に喜んでいってんですよ。これって御言葉をある意味で守ってないんですよ。で、このことは覚えてください。原則はこうなんだって、まあ、例外的にね、食べられるものはあるかもしれませんけど、しかし安息日で穀物運び込むなってまで書いてあるんで、大体ダメだと思います。そしてレムナントの視点から見るとやっぱり今の教理ほとんどダメですよね。我々ね、そう言われると、自己、なんか自分たちだけは正しいと言ってるとか言われちゃうんですけどね、娘とかに言われちゃうんですけども、でもやっぱり正しいと思いますよね。例えば週末に関しても、寒暖前って言ってますからね、学べば学ぶほど、備えから外れますよね。寒暖前、ケイクさん、何の備えが必要なんですか。それって、黙示録ね、そういうわけのわからない教理、学べば学ぶほど、真理からかけ離れていきますよね。また、わけのわからない霊を下すよね。トロントに言われたり、レーモンとか言ってるとこ。行けば行くほど変な霊を下っちゃいますよね。だから、ここで書いたら全く正しいんですよ。穀物を運び込むなとかね。葡萄酒も運び込むな。そうなんです。これ安息日、安息日を気がしてるとかね。だから、どうぞ、意味なく神は律法を与えておりません。そして人間的に見ると、なんかこの神様って古臭いし、安息日にしたって今関係ないしとかね、言っちゃう。それは、実は神は治ってるんであって、神は我々より1枚も2枚も上ですから、実は大事な律法を語ってるんですよ。 で、これを真面目に理解する人は災いから守られるということをどうぞ覚えておいてください。で、ですよね。だからこれは、厳しいことをしてるんですけど、19日でね、門を扉を閉めさせて、開いてはならないと命じた。門に見張りを立てた。だから我々もこれは見習うべきであります。我々も門を閉じます。だからそういう、これは売りません。7日目にね、出たような本、パーパスドリブンチャーチとかね、パーパスドリブンの立候令は前にも言いましたように、日本、キリスト教もイスラム教も同じだってことを言ってるんですね。ルークさんのページ見たら書いてありましたけども、いよいよ本領発揮ですよね。7日目の本領発揮ですよね。こんなものを、門を入れて、開いて、そして、教会の人に売るような牧師はやっぱりこの御言葉を守ってないんです。だからこう門を閉じてそういうものを除外するってことが正しいんです。だからこの御言葉を守る方が正しい。で、見張りをちゃんと立てるんですね。というのはこの時に非常に象徴的ですよね。黙ってると入ってくるんですよ。そうですよね。売り買いする人たちがもう、ああ、いらっしゃい、いらっしゃいね、お客さんいらっしゃい、今日は安いよとか言ってね、関係なしにどんどんどんどん売り出しちゃうんですね。あそこにあんたたちは守ってください、私は関係ないよとか言って売ってるんですね。で、買う人も出てきますね、みたいなとね。そのね、今日安いな、ちょっと今日本当は、そうですよ、守んなきゃいけないけど、まあ100円だけいいかとか言ってね、買っちゃうんですよね。だから、で、どんどんどんどん入ってくる。それは、これは象徴的です。今の刑事業界でも、どんどんどんどん入ってきてますからね。だから、これ強制的にシャットアウトって、そうなんです。だから、意思を持たないと、これって止められないんですよ。だから、今の教会も、我々が、この安息日の時代に、こういうものが守ろうっていう時に、意図的にこういうことを止めて、そして、そういうのを入れないっていうふうにみんなで決めて、また、注意して監視しなければ入ってきちゃうんですよ。また覚えてください。一応皆さん言ってきましたからね。だから警察業商店に行って何も買うなんて言うとそれ営業妨害なんてそれ言いませんけど、そういうもんなんだって原則はどうぞ覚えておいてください。
そうですよね。で、23歳その頃また私は修道手人アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちの祈りに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドデの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉は分からなかったってことですね。だからアモン人とかモアブの根血の人たちなんですね。そうすると、この子供の中にはユダヤの言葉は分からなかったって、これも語りかけあるんですよ。要するに根血になってしまうと、神の民なんだがね、窓ガシの民なんだが分からなくなると、言葉が分からなくなるんですよ。だからレムナントの言葉でも語られてメッセージ、レムナントに属する人は分かりますけども、でも分からない人がいるんですよ。ね、居眠りが出るとかそういうのは別に分からないことじゃないんで問題ないんですけども、そうじゃなくて分からないし、またニュースレターを送っても送り返してくる人いますからね。何なんだろうと思うんですけどね。それ大丈夫かいと思うんですけどね、こういう話じゃね。でも分からないってことですよね。ユダヤのこと分からないから意味分からないんですよね。で、この言葉は非常に語りかけありますよ。ユダヤのこと分からなかった。で、これはよくありません。で、それは根血だからです。で、25歳、そこで私は彼らを質問して呪い、そのうちの数人を打ち、その気を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また、あなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルのソロモンは、このことによって罪を犯したではないか。多くの国のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方は、外国の女をめとって私たちの神に対して不審の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようかということですね。だから、外国の女って書いてますように、教会の中に、外からのものっていろいろ入ってくるんですよ。この世的なものとかね。マダテレサなんかはまさにそうですよね。ヒンズー教徒もいいって言ってますからね。で、こう入ってくるんですけども、でもこれは、やっぱりこれもネヘミヤのやってることは正しいんですよ。その子供たちを追い出したりとかね、質問して、
息子、ね、娘にめとってはならないって言ってるのが正しいんです。だからどうぞ、我々は時代が変わっても立法は何一つ変わることはありません。このネヘミヤの態度が正しいんです。だから、出すべきものは出し、拒否すべきものは拒否して、そして、真に大事なものはとどめていくっていう、こういうことが大事なんであります。大祭司エルシヤシブの子エフエダの子の一人はホロン人サヌバラテの向こうであった。それで私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭職を怪我し、祭司やレウィトたちの契約を怪我したからです。だから祭司の働きにつきながら、なおかつアモンとかモアブとかで、ね、そういった、まあ、私の民のと関係あるって良くないことであります。で、私は全ての異教的なものから彼を清め、祭司とレウィトそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでくださいっていうことですね。で、だからそのような異教的なものからね、我々もやっぱり清めなきゃいけません。今のケース用からね、それこそ、クリスマスもイースターもそうでしょうけども、まあ、あらゆる形で異教的なものは平気で入ってきますので、これらが清められていくってことは大事です。で、行うべき奉仕もきちんとなしていかなきゃいけません。で、そのことの延長線上に主からの祝福があるということを覚えてください。レムナントがいろんな働きを私の理解では受けるようになりました。で、思いも去年は思いもかけないのかと奉仕に入っているわけですね。だから、去年ぐらいまでは、レムナント奉仕ってね、日本のキリスト教会向けの傾向かなと思ってました。こんな小さな教会だからそれでもちゃんとできれば立派なもんと思ったんですけども、思いをかけず、それ以外の人々に対しても警告の働きを担うようになってきました。それってやっぱり一つは求むべきも、まあ、いろいろ失敗はありますし、削らなきゃいけないことあるかもしれませんけども、でもそういう異教的なものから自分の身を清めるってことを努めてきたから、そういう働きが少しずつ認じられてきたんではないかなと思います。奉仕は増えております。皆さんの感覚はどうですか？奉仕は明らかに増えてますよね。クリスチャン向けに奉仕クビになったわけじゃないですよちゃんとセミナーもやってますからね。やっぱり掲示開かれてますよ。でもそれに加えてきてるってことは用いられてるわけですね。前よりどうもマシなもんだと思われてるらしいんで、皆さん来て人数は減ってるんだけど奉仕は増えてるって、なんかちょっと大変な状況になってますけども、でもまあ、これは光栄なことであります。神が、それに認めなければ奉仕の一つも来ませんからね。そういう意味では、どうぞこの時代にネヘミヤがそういったものから清めて、そして神の畑になったようにレムナントも、今の時代の畑を担う、そういうポイントはぜひ見ておいていただきたいと思います。じゃあ以上でお願いします。